皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスは月曜日、今日はですね、娘を学校に送り届け、息子を学校に送り届け、大好きなカフェで、カプチーノを買って、今グロッサリーストアがオープンするのを車の中で待つという時間の中で収録をしております。アメリカはですね、お店開くの早いんですよ。朝のね、7時半とか8時ぐらいからグロッサリーストアも開いてたりとか、あと何が開いてるかな、まあカフェ系は日本もそうですかね、早朝から開いてるカフェとかも多いかも、朝コーヒーとかも多いかもしれないですけど、結構そう、日本に去年の夏帰った時に、私の住んでた家の付近はスーパー開くの9時とか10時だった気がするんですけど、どうでしょうか、うちの付近だけなのかな。だからそれで、もう何もまだ買えないんだみたいな感じで思った記憶があって、そう、アメリカはね、7時半とか8時ぐらいから平気で開いてて、なので子供を送り届けて、まあ子供の学校も早いかな、子供を送り届け終わるのが私が7時45分ぐらいなんで、そこから、いろんな買い出しに行って家に帰ってきてっていう感じの生活が多いです。で、そんな今日はですね、私はずっと2022年からタロットを大好きでやっていて、潜在意識を見るツールのタロットっていう、こう、タロットっていうのはですね、当て物でもなく、未来を予測するものでもなく、今自分が気づくべきことに気づかせてくれる。こう、自分が本来は知っている潜在意識というね、私たちは潜在意識、たった 3% か、とか 4% ぐらいしか脳みそを使わず生きていて、本当はその部分以外の、私たち全部が知っている、私たちの例えばハイヤーセルフっていう人もいるかもしれないし、いろんな言い方する方がいらっしゃいますけど、自分が本当は知っていることに気づくことができるっていうの、タロットを使うのがすごく好きで、2022年からもすごくコミットして使ってるし、たくさん講座やセッションもさせていただいてたんですけど、なんかそのタロットの、学びを私は今でも続けていて、今日すごく朝この学びの中で気づいたことがあったというか、私がこう記録に残したいなっていうぐらい、やっぱそれがすごく大事なことだなって、まあ、自戒を込めてですね、思ったことがあったので、その話をしたいなと思います。今日のエピソードのトップ画像にもしておこうと思うんですけれども、アイソレーションっていうですね、こう氷の中で人が泣いてるっていう画像のカードがあるんですね。で、これが出る時っていうのは、自分の中にある深い悲しみを癒していく時だよっていう、まあすごくレベル1ぐらいの深さでいくとそれぐらいの話なんですけど、まあ、すごく実際もっともっと深い話になっていくんですが、まあ、わりかし悲しみを抱えてるとか、悲しみを抱えてるって言っても、基本的にこのアイソレーションが出た方は悲しみを抱えてることに気づかれないんですよね。なぜなら凍らしてしまってるから。この人っていうのは悲しみが悲しすぎて、感じたらもう生きていけなくなっちゃうから、それぐらい怖い悲しみだから、ぐんと凍らしてしまった人、冷凍保存、悲しみを自分の体の中で冷凍保存されてる方の絵なんですね。でもこの涙を流してる絵が見えると思うんですけど、この涙を流すことでこの悲しみを溶かしていって、本当の意味で、悲しかったねっていう、その時の自分を抱きしめに行こうっていうカードなんですけど、このカードについて和尚が言ってる言葉で、愛とは温かさである、人々は愛を恐れている、もし温かさがやってくると彼らは溶け始めて境界線が消えてしまうからっていう一言があって、私この言葉がすごく耳にグッときたというか、心にグッときたというか、ああ和尚やっぱりすごいなーって、こう人間の本質分かってるなーって、ちなみに和尚仙骨オープンなんで、ヒマネ財学んでる方はさすが生命のね、神秘にたどり着く人なんですけど、愛とは温かさである、人々は愛を恐れている、もし温かさがやってくると彼らは溶け始めて境界線が消えてしまうから。これはね、本当に実はこのアイソレーション出る方って恐れてるんですよ、愛に触れることを恐れてるんですね。で、私も経験があるから分かりますし、私もまだまだこのアイソレーションみたいなことがやっぱり自分の中にたくさんあるし、私そんなの何もないっていう人は基本いないと思います。もう30年40年50年生きてる中で、みんないろんな経験して生きてるから、 普通にこの世界で生きていってるのであれば、やっぱり自分の中にね、大なり小なりあって、だから私たちっていろんなものを恐れるんですね。で、例えば夫との愛、夫、例えば私もよくあったというか、昔すごく強かったんですけど、やっぱり例えば男性に抱きしめられたら嫌だとか、こう夫にね触られたら嫌だとか、夫との愛に、こう夫の中でこうニャンってできないとか、こう生きり立ってしまう男性性が強い女性とか言われることもありますけど、これもね、愛を恐れてるのが多分にあります。その中で愛に触れて、愛の中で自分が安心してぬくぬくしたり、安心してドベーってなったり、安心してこう緩むと、この和尚の言う通りですね、溶け始めて境界線が消えてしまうからなんですね。それを私たちすごく恐れてるんですよ。本当はないんですよ、境界線は。私たちは一つなんですよ。私たちは孤立した存在じゃないんですね。一つでつながり合って生きてるんだけど、そうしてると怖くてたまらないから、また悲しみが溢れてきてしまうから、私たちは一人であることとか境界線を保つことで自分を守るっていう方法に入るのが割と普通のやり方かなって思いますね。愛って皆さん言った時にどんなイメージがありますか？例えば親、一番最初に愛をくれる予定だった人、まあ、くれたと思います。くれたからここまで生き延びてるわけだから、赤ちゃんでおぎゃって生まれた時に誰も愛くれなかったら死んじゃうから、ここまで生きてきたってことはね、私たちが命をつないだってことは、例えば殴られてたとしても命がつなげたってことは、愛をくれた誰かがいて愛に触れたことはあるはずなんですよね。で、その愛っていう温かさに私たちがこうやって大人になってもう一度触れた時、今だったら一緒に暮らしてる夫かもしれないし、自分を本当に愛の目線で見てくれる友人かもしれないし、愛、そうだな、本当はね、全部愛なんですけどね、別に夫とか友人とか親とか、そんな固定するものでも、全て 100% 今この世界にある見えてるもの全部愛なんですけど、私たちが愛をくれようとしている人、本当にもう私たちが認識できるような愛を与えてくれている人、愛がある場所に行った時は、なんかこうそれを安心して味わうっていうことをやってみるっていうのが、このね、溶け始めて、和尚の言う溶け始めて境界線が消えるっていうことにつながっていって、でその時本当の喜びを私たちは知るんですよね。私の事例でいくと、私はもうずっと長い間この愛の中で安心するっていうことが本当にできなかったんですよ。それは今の夫の時もそうですね。やっぱり最初は受け入れられなかったというか、例えば抱きしめられたりとか、例えば大好きだよとかって、なんかこう愛されるようなこう言葉をかけてくれたりとか、例えば甘やかしてくれたりとか、何か買ってくれるとかもそうだし、テイクケアしてくれるときに、なんかそれをね、そこに甘んじてはいけないみたいな感覚だったり、甘えきってはいけない、私も自分の足で立たなきゃいけないみたいな、なんか私だって与えれますからみたいな、なんかそんなねところにすごくいた期間が長くて、でそう、負けてはいけないみたいな感覚もすごい強かったですね。私だって できるんだよみたいな、私があなた、私だってあなたを幸せにできるんだよみたいな、でそこまでしてもらわなくていいからみたいな、でそうやって生きり立ってる時って結局は愛に触れるのが怖かったんだなって今思うと思うんですよね。なんで怖いかってこのアイソレーションで見るとよくわかるんですけど、愛に触れると、愛に触れた後、愛の中でリラックスできるようになった、今でもたまにそんな頃の私がガバって顔を出すことがあるから、その目線で言うと愛に触れると、愛の中でリラックスすると緊張ほどけるじゃないですか。そしたらね、防御が緩むんですよね。で、防御が緩んで自分が緊張する感覚がなくなったらどうなるかっていうと、自分の中から押し込めてきた痛みとか悲しみも、この押し込める感覚が緩むから溢れ出してくるんですね。これ完全に無意識です。で、いろんなことが感じやすくなるんですよ、動き出すから。で、そうするとこのアイソレーションのように固めてたのに、感じないようにしてたのに、もう何も、例えば殴られたって痛くないわって言えるぐらい自分の境界線強くしてたのに、そんなこともすごい感じるようになっちゃったりとか、今までの悲しみが溢れ出してきたりとか、あの時あんなこともあったなってことを連鎖的に思い出したりとか、いろんなね、境界線が緩くなって自分が緊張感がほぐれるから、いろんなもの感じやすくなるんですよね。でもこれも言ったら一過性なんですよ。ここで全部感じきったらその先はね、愛の世界に行くから大丈夫なんだけど、まあ、感じやすくなりますよね。痛み、あの時の痛みとか悲しみとか苦しみとかを感じやすくなるから、それを人々は怖がるんですよ。だから人々は愛を恐れているって和尚は言うんですね。でもここからが大事なんですけど、ここを通った後にしか本当の喜びとか本当の愛って感じれないんですよね。この悲しみを閉じ込めたままとか、自分の苦しみを押し込めたままとか、こう自分を凍らせて人との境界線を確立したままとか、誰かの愛の中でくつろがないっていう選択を取って自分を守り続けたまま行くと、本当の喜びとか本当に悲しみを感じることもできなければ、本当に喜びを感じることもできないし、本当の愛を自分も感じることもできなければ、自分から放つこともできないんですね。だから人と人で本当につながることってできないんですよ。本当の友人とか本当の親子とか本当の夫との愛とかっていうのがこう作り上げていくことができない。これが和尚の言ってる愛で、だからこのカードが出た時は自分が本当に感じることを許してみる。でもそれってなかなか難しい。一番簡単なのは、今あなたが横にいる本当に愛してる人の中の愛でくつろいでみる。一回ね、やってみてほしいなって思います。だって今で、その今の例えば夫が、いやもうあの人の中でくつろげないよって思ってるかもしれないけど、でも今の現時点のパートナーはあなたがね、あなたの現時点での魂のパートナー、その人だから、いや私が選んだんじゃないって思うかもしれないけど、ちょうどいいタイミングであなたの相手として選んでる、あなたが選んで、その運命のもとであなたはその人と今一緒にいるから、その人の中でくつろいでみるっていうのを一回やってみてほしいなって思うし、本当に絶対違うんだったら本当に自分が愛するっていう人の中でくつろいでみるっていうのをやってみてほしいなって思います。で、そこに恐れなくなったり、そこを拒否しなくなったり、そこを嫌だなとか、そういう感覚がなくなった時に、本当の意味で自分にとっての悲しみを感じるかもしれないし、怖さを感じるかもしれないし、苦しみを感じるかもしれないけど、本当の意味で愛とか喜びも知るから、その時あなたから本当に愛が溢れ出るからっていう、この和尚の言葉をね、信じてやってみてほしいなと思うし、私自身も自分にとってすごく今気づくべき大事なことだったなって思って、改めてね、大切にこの感覚、このことを大切に生きてみたいなと思ったので音声に残しました。誰かの何かの気づきになれば嬉しいなと思います。では皆様素敵な一日を。バイバイ。